ハレルヤ。今日はメッセージの前の証とかないので、ゆっくり話せると思うんですけど、だけどあんまり長く話すと嫌われるので、まあ適当な長さにしたいと思います。まあこの札幌にもゆかりのある内村鑑三先生が、私は2つの J を愛するというふうに言いましたね。でもう少し詳しくそこの言葉のところをちょっと引用したのをメモしてきたので、皆さんにご紹介するとこういうふうに言ったんですね。自分は2つの J を愛する。一つはジーザスであり、もう一つはジャパンである。2つの J、イエスと日本、そのどちらをより多く愛するか自分は知らない。自分はイエスを信ずるがゆえに日本人に憎まれ、またあまりに日本的であるがゆえに欧米宣教師に嫌われる。しかし私は2つの J、 イエスと日本を失うことはできない、こういうふうに言いましたね。で私は今日ですね、その内村鑑三先生にあやかるわけじゃないんですけど、イエス様をこうして知った、そしてね、偉大な、言ってみれば思想家、宗教家とも言われますけど、まあ、本当に神様に用いられたこのキリスト者ですね、歴史に名を残したこのキリスト者に真似るわけじゃないんですけど、今日のタイトルは三つの K を愛する、ね、いうタイトルをつけ、三つの K を愛する、ね、二つの J じゃなくて三つの K を愛する。でそれをお話したいと思います。今日お話しするのはとても基本的なシンプルなことです、ね、シンプルなことなんですけど、とても重要な内容ですからね、だから心に留めてほしいと思うんです。コリント人への手紙、有名なところですが、コリント人への手紙の13章の13節と14章の1節の前半のところをお読みします。まあ、ここに出てますね、短い箇所ですけど、これをお読みします。じゃあご一緒に、声合わせて一緒に読みましょう。はい。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。愛を追い求めなさい。アメン。こう書いてますね。信仰と希望と愛、いつまでも残る。その中で最も、ね、重要なもの、大いなるもの、それは愛であると、パウロが私たちに教えました。三つの K を愛する。三 K、 ね、嫌なイメージですけど、三K とは違うんです。三K って、まあちょっと古いね、時はきつい、汚い、それから危険、ね、で新三K っていうのもあったようでね、あったって言っても結構前ですから、それは IT 産業とかね、勤めてる人たちがきつい、帰れない、給料が安いっていう、ね、言うんだそうですけど、まあそういう否定的な話をするわけじゃなくて、希望に満ちた話をします。3つの K ですけど、まず1つ、最初の K ですね。1つ目に愛するもの、それは家族。家族の K ですね。家族。およそ私たちは一人でこの世に生まれたわけでもないし、存在しているものでもないですね。誰でも家族を持ってますね。ですから私たちは皆家族を大切にします。昔の多分男の人はね、まあ私ぐらいの年配だとちょっとそういう感覚ありますけど、男は仕事第一、もう家庭は第二で奥さんに任せるとね、お前がやれみたいなね、そんなところが あったでしょ、どっちかっていうと。今はちょっと違いますね。今の若い人はね、 もう家庭がとても大切ですからね。で、職場でもそれはもうみんな、そういうふうに思っている節があってね、だけど確かにそれは、そうだと思うんですよね。それは、とても大事だと思います。なぜならお父さんはね、やっぱり家族を持つとね、責任もあるし、家族を愛するからね、家族のために一生懸命働きます、ね、一生懸命。昨日、石黒家のね、新築の起工式があってね、行きましたけど、何かいいですね、こうね、家族が揃ってね、そして、イエス様にお祈りしながら、ここで新しい家をこう希望を持ってね、これから個人に着手する、その一番最初のね、起工式で、そこに松川姉妹もいてね、ああいいな、こう3世代のね、本当に3世代が一緒に住む、まあ私のうちも3世代ですけど、一緒に住むんだなってね、こうつくづく思いましたね。その家族のこう絆、あるいは家族の温かさってね、とてもいいと思います。だからお父さんはどんなに疲れても、やっぱり家に帰ってくるとそこが憩いの場だし、自分が帰るべきところですからね。そして最も心置きなく、ね、語らい合い、またいろんな、苦しみ、楽しみ、喜びを共にすることができるね、そういう家庭、それを大切にするのは当たり前のことだと思うんですね。で、私たち、クリスチャンもその家族がありますが、実は私たちクリスチャンはね、2つの家族を持ってますね。2種類っていうか2つの家族をね、まず肉の家族がありますね、肉親の家族がありますね。で、もう一つは霊の家族があります。まあ神の家族がありますね。だから、この一つの家庭の中で一人のクリスチャンが救われたら、その人にとっては もちろん肉の家族、肉親の家族はもともとある家族ですけど、だけどそこに神の家族が生まれ出ていく初報です。その人はね、そう始まっていく。で、もしみんなが救われたら、その家族がね、そしたらそれはもうまさしく正真正銘の2つの家族、そこにちゃんと形成されるんですね。で、それは霊の家族、神の家族はね、永遠にまで続くものですから、こんな素晴らしいことはないですね。だからクリスチャンホームが出来上がっていく、クリスチャンホームがたくさん生まれていく、それは何よりも素晴らしい祝福です。まあ、私たちの教会もクリスチャンホームをたくさん出来上がっていくようにってね、願いながらずっと歩んできてますけど、第一テモテの5章の4節に、開かなくてもいいです、私が読みますので、第一テモテの5章の4節にこういう言葉があります。やもめに子や孫がいるならば、これらのものにまず自分の家族を大切にし、親に恩返しすることを学ばせるべきです。それは神に喜ばれることだからです。入ってますね。まず自分の家族を大切にすべきですってね、こう書いてます。で、これはまあ第一義的にはというかね、まずは肉親の家族ですね。民法のね、扶養義務もそうですね。まず親を面倒見ていくのはね、子供である。だからやっぱり、肉親の家族、まず自分の家族を大切にしなさい。それはパウロはクリスチャンにも言ってるわけです。本当に身寄りのないやもめが教会が支える。だけども、身寄りのある、親兄弟がいる、あるいは子供がいる、孫がいる、そうしたらその人たちはまず第一に責任を持ちなさいってこう言ってるんですね。で、それは実際的な生活の助けはもちろんそうですけどね、だけど、もっと言うならば、この霊的な助け、ね、あらゆることの助け、まあパウロはそのことを念頭に置きながら、このテモテに対して牧会する者の務めとしての心得というものをね、語りました。お父さんお母さんに対する恩返しをしなさい、ね、 自分を育ててくれた、そういうお父さんお母さんに対してちゃんと恩返しをするんだよって言ってるんですね。それから兄弟姉妹も含めた、ね、神の家族、神の家族、兄弟姉妹を含めた家族、その家族を大切にしていかなければいけませんよ、ね、こう言ってます。いろんな生活上の助けももちろん必要ですけど、まあちょっと短絡的な言い方しますが、究極的にはね、究極的には実際的な助けももちろんしなければいけませんし必要なんですけど、やっぱり一番、人にとって祝福になるのは救われることですから、ね、救われたら永遠ですからね、永遠の神様からの祝福をいただく、天にまでその祝福はつながっていくわけですから、だからやっぱり私たちは家族に対してね、救いに導くというかね、イエス様を紹介してイエス様と結びつけていくということの大きな務め、それがねありますね。そのことによって本当の意味で自分の家族を大切にするっていうことにつながるんじゃないでしょうかね。またガラテヤ人への手紙6章10節、開かなくてもいいですが、ガラテヤ人への手紙の6章10節にはこう書いてます。今時のある間にすべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。今度ははっきり言ってますね。信仰によって家族になった人々。前の方に言っているのはどちらかというと、まあ肉親の家族、肉の家族ね、中心ですけど、今度言ってるのははっきり信仰によって家族になった人々。だからこれは霊の家族ですね。神の家族。その人たちに対して特にあなた方は善を行いなさいましょう、ね、こう言ってます。信仰によって家族になった人々っていうのは、それは教会であり、また、私たち神様を信じている兄弟姉妹一人一人、ね、いうことですね。つまり神の家族です。その人たちに特に気持ちを、ね、向けて配慮して助けてあげる、いろんな、ことにおいてね、善を行っていきなさいと、良いことを図っていきなさいというふうに進めてるんですね。ロマ書の8章のところに私がいつもね、こう心に留めていますけど、その兄弟のためにもキリストが死んでくださったと、ロマ書の8章11節のところに書いてます。その兄弟のためにも、もちろん姉妹も含んでね、その姉妹のためにもキリストは代わりに死んでくださったほどの人をつまずかせてはいけないとパウロは言ってるんです、ね。あなただけではないんですよ、キリストが代わりに死んでくださった人は。隣の兄弟も隣の姉妹もキリストが代わりに死んでくださったほどの人なんですよっていうふうに言ってるんです。だから神様の目から大切なのは自分だけではないんですよね。隣の兄弟姉妹、まさに、ね、あなたの隣に座っているその方がそうです、ね、その方がそうです、ね、キリストが代わりに死んでくださったほどの人なんですよ。だからその人を大切にしなさいというふうに言ってますね。それをみんな神様の家族ですね。兄弟姉妹、主にあって一つの兄弟姉妹。神様は私たちに対してね、もう絶対的な価値のあるものとして一人一人見てます。比べてはいないんです、神様はね。私たちは、自分よりもね、あの人が優れてるかどうかってとっても気になりますけどね、人っていうのはね。でも神様はそういう目で見ませんからね。神様はあなたが価値があると、ね、あなたが価値がある。もう神様の目は絶対的です。この人よりもこの人が劣るとか優れているとかっていう見方をしないで、あなたが価値がある、私の目には高価で尊いのはあなたなんですって、ね、こう言っていらっしゃるんですよね。だからこんな素晴らしい神様からの私たちに対する愛の言葉ってないですね。どうぞまず一つ覚えましょう。 家族を大切にする、家族を愛することですね。一つ目は、それはもちろん肉親の家族、肉の家族も愛しますけど、だけどこうして結び合わされて永遠の御国を一つにする神の家族、霊の家族を心から愛しましょう。具体的にね、今座っているあなたの隣に座っているその方がそうです、ね、その方がそうです。それがまず一つです。そして二つ目の愛するもの、それは国です。国、国の刑です。日本の国ってね、とても悲しい残念な、そういう思いが、私たち日本人の思いがどこかにあります。それはね、愛国心。愛国心っていうと、日本ではね、右翼の団体の使う言葉みたいな、代名詞みたいなね、でもうほとんど主語になりつつあるようなね、あまり言わない言葉ですね、愛国心ってね。だけど国を愛するっていうのはこれ当たり前のことですね。自分の国を愛する、だって自分が生まれ育って、逆の、言い方をすると、私が生まれさせられ育てられている国なんですから、愛するのは当然ですね。だけどそういう気持ちをどうしても素直に持てないっていう、この悲しさですね。非常に残念だなと思う。で、私自身も戦後生まれですから、戦後生まれって言ってももう70近いですけどね、70近くてももう戦後なんですよね。いやー、すごい、戦後って随分経ってるなと思うんですけど、それでさえもね、それでさえもというか70近いおじいちゃんでさえもね、何か愛国心っていうとなんとなくね、なんかこう素直に愛国心、私は愛国心に満ち溢れてるとかってなかなか言えないでしょ。そういうのがあるね、どちらかって。私これはねズバリ言ってね、もうこれインターネットで配信されるからね非難を受けるかもしれませんけど、私ズバリ言って、これはね戦後の教育のあり方ですよ。で、それ一番問題なのは、で私ね、どうしてこう言うかというと、私は教師の経験はないですけど教育委員会に何年もいました。だから教育現場で生徒を教えてませんけど、よく見てます、教育の制度も、ね、教育のことも。で、大体私、この教職員の組合と、組合の断交を 何度もしてますから、まあ、私自身が先頭立ったわけじゃないけど断交してますから、やり取りをね。だからまあ、普通に勤めてる人よりも教育制度、教育のことは少し知ってます。だから言います、あえて。どうしてかというと、愛国心に対してそれをこうとても疎ましいというかね、罪悪のようにそのことを教えてきました。そういう、そこで活動している、教師たちが。だから日本人の心の中にね、小さい時から何かこう知らず知らずのうちにこう埋め込まれてきてる、刻まれてきてる。だから私もそういう世代として育ってるから、もう何と話にね、誰から何を聞いたっていうわけじゃないんだけど、なんとなく愛国心というと抵抗を感じるんですよね。なんか国旗国家とかっていうとなんかちょっとね構えちゃう。だけど悲しいなと思うんですよ。なぜかというと、外国に行ったら分かりますけど、私たちはね、好むと好まざるとに関わらず日本人です。で、外国の人は私たちが愛国心を持ってるか有無に全然そんなものは関係なく、日本人である外国人と見ます。見るし、そのように対応しますね。私たちが好むと好まざるとに関わらず。だから私たちが日本人である、自分たちの国民性、民族性というものを、ね、正しく捉えなければいけないんですよ。例えばね、私たちがアメリカに行ったりね、イギリスに行ったり、あるいはインドに行ったりね、どっかのアジアの国に行くとしますね。そして、まあ、行く前に少し勉強してきますよねおそらくね、 少しはであんまり行ったことない国だとなおさらそうですね、ちょっと勉強してて、でたくさんその国のことを知ってて、その国に行っていろんなその国の人と話したときに、その国のことをね、いろいろこういうことですね、ああいうことですね、この国はこうですねで話したら、まあ関心はされると思うんですよ。関心は、ああよく知ってますねって、で関心はされますけど、それは問題ではないですよ、特に。だけどね、もしじゃああなた日本人ですよね、じゃあ日本のこと教えてください、日本の文化ってどんなんですかって教えてくださいって言われて、いやさてなーとかってね日本のね歴史のことね、日本の歴史のことちょっと教えてくださいって言って、いやちょっとそれは、そういったらどうします？多分ね、その人はなんだこの日本人はと思うに違いないんですよ、ね、自分の国のことも知らないのかと、自分の国の文化やね優れたそういうものも知らないのかって思いますよ、ね、口では言わないけど軽蔑されると思います、ね、だから私たちはね、やっぱり日本人であるからには、日本の国民性というか民族性というかね、日本の文化の良いところ、まあ、悪いところもあるでしょうけど、そういうものをちゃんと知っている、その上に立って日本人としての誇りをちゃんと持つっていう、これはとても大事なことだと思います。そこから愛国心って本当にね、こう、何かによってこう歪められた愛国心じゃなくて、本当の愛国心ってやっぱり出てくると思うんですよね。私は右翼でもなんでもないですよ全く違いますよ。だけど本当に日本を愛するならば、やっぱりそういう日本をちゃんと知る、日本をちゃんと受け止める、日本というものをちゃんと知っていく、そして私たちはまずね、地域教会ですから日本人に伝道しますね。同胞が救われてほしいからね、まずは同胞を救いたいですよね、どこの国の人も。まずはね、だから私たちは日本人に伝道します、同じ同胞に伝道します。日本人が救われてほしいから、日本人を愛するとすれば、日本の国を愛せないでどうします？そうでしょ、だって日本なんですから。国を愛するっていうのは、日本人同胞を愛するのと本質的に同じですね。だから本当の意味で私たちは国を愛する、日本を愛する、そういうものでありたいと心から思います。ネヘミヤ記ありますね。ネヘミヤ記、ネヘミヤっていう人が出てきますけど、まあペルシャに捕囚された民の中の一人ですけど、バビロン捕囚によって、もう本当に南王国ユダまでもね、もう捕囚によって本当にイスラエルの国は、まあ、北の方はもっとね、前にアッシリア帝国に捕囚されてしまいましたけど、南ユダさえも、だからイスラエル全体がもう捕囚っていう浮き目に遭いましたね。でバビロン捕囚から連れて行かれたこの民たちがね、たくさんで、ペルシャの国、ペルシャ帝国はそのバビロンの帝国を滅ぼした国です。バビロンの後に起こったね、帝国ですね。でペルシャでネヘミヤはいました。でネヘミヤ記を読んでみると、検釈官って書いてますね。検釈官っていうのは王様が、まあブドウ酒とかね、なんか食事するとき飲むときにその毒味をする役目の人ですね、検釈官。ただそういうなんていうんですかね、毒味役っていうだけじゃなくて、王様の側近ですよ、側近です。政策ブレーンの一人だと思います。だから大切なね、重要な立場にあった人です。で、それが捕囚民なんですよ、捕囚民。捕囚された民の中の、その一人でやるネヘミヤを、ペルシャの王様は検釈官にしてるっていう、いうことですね。だからそれだけ本当に、信頼されて、側近としてね、つけられたっていうことです。そのネヘミヤです。で、ネヘミヤは、祖国、自分たちの国祖国が荒廃しているニュースをね、聞きました。自分の兄弟ハナニアっていうね、いう人が訪れてきて、 そして、このネヘミヤにいろんな状況を報告したんですね。でそれを聞いてネヘミヤは何日も泣いた。で神様に祖国が本当に回復されるように祈ったってね、こう書いてます。ネヘミヤ記の一章を見るとね。でその時ネヘミヤが祈った祈りをこう見てみると、これ第一の原因ね、最も大きな原因はバビロンが捕囚したっていう。バビロン帝国が来てね、でイスラエルをめちゃくちゃしたわけですから。でイスラエルの民はもう捕囚民として連れて行かれたっていう浮き目にあってるわけです。だからまあバビロン帝国が一番の原因なんですね。だけどそういうふうに祈ってないんですよ、ネヘミヤは。そういうふうに祈ってない。そうじゃなくて、こんな祖国が荒廃して都エルサレムのあの城壁がもう崩されてしまった、こういう状態を作って、で捕囚民が全員ね連れて行かれたわけじゃなくて、少し残った人たちもいたんです。弱いっていうかね、お年寄りとかね、弱い人たちね、そういう人たちは少し残りましたけど、そういう人たちはもう復興する力もなかったわけですよ。何も手つかず、もうそのまま荒廃、荒れ放題のまま。でそれを聞いてネヘミヤは祈ってますね。神様、これは私と私の家の罪ですって言ってるんです。こんななったのは私の罪です。そして私の家、ね、私のこの民族のこの罪ですって言ってるんです。バビロンの罪ですって言わなかったんですよ。つまりね、そのように受け止めてる。ただ祖国を何かこう悲しんでいるっていうよりも、もう本当にこの祖国を愛する愛があまりにも深いがゆえに、私たちが神様あなたに罪を犯しましたってこうやって言ってるんですね。私やっぱりね、こういう本当にこれ祖国愛って、本当にネヘミヤが持った祖国愛って実に純粋で深いもんだなと思うんですよね。自分の罪です、自分の家の罪です、この愛する国が荒廃しているのはっていうね。私たちクリスチャンこそね、本当に正しい意味での愛国心というものを持たなければいけないなと思うんですね。日本を愛する、日本を本当に抱いて祈るっていう気持ち、それはとっても大事だと思うんですね。そこからやっぱり私たちの同胞に対するね、本当にこう情熱のある伝道というものがね、生まれていくと思うんです。だから私たちも本当に国を愛しましょう。歪んだ心じゃなくてね、また先入観を持って何かのことじゃなくて、本当に純粋に私たちの国日本を本当に愛しましょう。そしてこの国を愛するところから、私たちの同胞に本当にこの方たちを神様のもとに迎えていかなければいけないというね、そういう伝道の混じり気のない思いというものがね、出てくると思うんですよね。そして三つ目です。三つ目に愛するのは最も大切なもの、それは神を愛する。神の敬ですね。神を愛する。私たちは神様を、そしてイエス様をね、心から愛しましょう。無条件でね、無条件で、そして心の底から愛しましょう。ユダヤ人は、シェマの祈りっていう祈りをもうほとんど毎日唱えますね。申命記の6章の4節と5節に書いてますけど、シェマの祈りって言いますね。シェマってのは聞けって意味です。聞くって意味ですけど、聞きなさいイスラエルってね、書いてますけど。でシェマの祈り、それは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよですね。申命記の6章5節にある言葉ですけど、それをね、毎日のように彼らはね、祈る、唱えるというかね、でシェマの祈り、それは神様に対する私たちが一番大切な基本的なことです。でレビ記の19章の18節には、あなた自身のように、自分自身のようにあなたの隣人を愛しなさいって書いてますね。 人を愛することですね。私たちの隣人を愛する、人を愛することと神を愛すること、これの二つが律法の全体だってイエス様は言いました。これはもう律法というものを集約するとこの二つなんだと、ね、言いました。だから、人を愛することと隣人を愛することと神を愛することです。でその神を愛することは一番大事ですね。ナンバーワンですね。これはね、神様を本当に信頼し愛する、イエス様を心から愛する。パウロは言ってますね、主を愛さない者は呪われよって、ね、すごいきつい言葉、呪われよって本当に、ね、呪われよなんですよね。すごいきつい言葉、神様を愛さない者は呪われよってそこまで言ってますね。私はやっぱり神様を愛するということにおいて、自分たちがね、もうこれ以上自分の精一杯、もうこの最大のね、こう自分の思いや歩みや生活や全てのものを通して神様を愛していくっていうことに、一人一人がもっとね、深くそれに、徹したらというかね、そうしたら私たちの生き方ってもっともっと変わっていくなと、心から思いますね。イエス様は、復活された時に、ペテロに、あなたはこの人たち以上に私を愛するかって3回しつこく聞かれましたでしょ。イエス様はほとんどね、他の人に何か強要することとかっていうことは、まあ、ほとんどなかったと思いますけど、だけどこれはしつこく聞きました。3回ねペテロに、あなたはこの人たち以上に私を愛するか。はい、愛しますってね、違う言葉で言いましたけど、フィレオってね、イエス様はアガペの愛で愛するか、そういうふうに答えることはできなかった。だけど愛します、愛しますってね、ペテロも言いましたけど、やっぱりイエス様がこれだけしおれているペテロに対して念を押すように3回も言ったってことは大事だからですね。何よりも私を、神を愛するか、だから私たちも心に刻まなければいけないですね。愛するか、愛するかっていつも神様は言われて、何かをしなさいって神様は言ってないんですよね。私を愛するか、そうですね。だから私たちの生き方もね、やっぱり神様を愛するというその思いが具体的な生活歩みの中で現れていくような、そういう信仰生活、信仰の歩みをしていくことができなければいけない、そう思いますね。ある意味で教会はね、いろんな、人たちが集まってますから、人材が豊富だとは思うんですよ、ね、いろんな分野の人がいますから。だけどね、神様は人材集めてるわけじゃないんですよ、ね、人材を神様は集めてるわけじゃない、そうじゃなくて神様を愛する人を集めてる、ね、でそれが一番強力です。教会が一番強力なのは神様を愛する人が集まってきて、そこにできる絆、集い、それが一番強力だし、神様はそういう人の群れ、集まり、それを用いますね。だからどんな人数が多くなってもどうであっても、やっぱり神様を愛してやまない人たちがそこに集まって絆をしっかり結んでいく、そのことによって神様はうんとご自分の働きをそこでなされていくし、現れていくと思いますね。どうぞ皆さん心に留めましょう。神様は私たちに求めているのです。家族を愛する、そしてあなたの国を愛する、そして何よりも一番神を愛する、ね、そういう一人一人になるように、私もそのことをしっかり心に留めてね、兄弟姉妹と一緒にそういう思いを持って本当にこれからも歩んでいきたいと願ってます。お祈りします。